もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
はい、最初に年齢を教えてください。
51。
51歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
60です。
60歳。お子さんは？
長男が27。
はい。
次男が26。
はい。
長女23です。
で、今、一緒に暮らしてるんですか？この3人。
相談したいのが、次男が今月に家を出て一人暮らし。
はい。
で、大学の時にも一回一人暮らししました。
この26歳の次男が今家を出て一人で暮らしていると。
はい。
はい。それでどういう相談ですか？
で、大学の時に一回、お友達とシェアをして一回出た時に、
はい。
タトゥーを入れてしまったんですね。
何を入れ？
タトゥー。
ああ、はい、はい。友人とシェアしてたっていうのは何をシェアしてた？何を一緒にした？
お部屋ですね。
あ、部屋を共同で借りてたってことね。はい。はい、それで？
それで、
まあ大学は卒業しました。
で、うん、で卒業する前に戻ってきて、
はい、
普段パンツ一丁だったりしてたのが、
はい、
上着 T シャツとか着てるんで、
はい、
おかしいなとは思ってたんですね、
はい、
その前にタトゥー入れたいんだみたいな相談は受けて、
はい、
やめなさいっていうことは言ってたんですけど、
はい、
そのタトゥーを入れたことによって、
はい、
なんか今ニュースとかで取り上げてあるなんか覚醒剤みたいなのにそういう風にの方向に行くんじゃないかっていう不安がある。
ああ、なんか要するにこの今この子の将来に不安だというんですね、はい、そうです、はい、でちょっと気になるのはあなたタトゥーとかシェアとかね、
はい、
家族で外国に住んでたとかっていう。
ないです。
まあ、シェアってこと
ちょっとね、はい、うん、私自身は自分のことを伝えるのもちょっと苦手かもしれませんね。会話はできてると思うんですけど、うん、自分のことに関して言うと、なんか4人ぐらいの女友達と話してるときに、私の発言で笑われたりとかっていうことがありますね。
例えばどんなこと言ったとき笑われる？
なんか私の中では我々はっていう感じ、
はい、
私たちっていうよりはなんか我々はって言った時に一番覚えてるのはそれで一人の友人に大爆笑されたりとかして、まあ一人が笑うから他の友人も笑うから、いや我々はって普通使うんじゃないかなと思ったり、
はい、
あとそう主語がないとも言われますね、その友人には。
ご主人との関係はどうなんですか？は
い、やっぱり夫婦の中で話してるときに、
うん、
まあ、その言い方が嫌なんだって。だから自分が、まあ、昔にも旦那に言われたけど、自分が正しいと思って喋ってる、
うん、
そういう言い方されたりとか、
うん、
その言い方が嫌だとか、あともう一人の女の同級生にももっと優しく言いなよとかって言われたりとか、
うん、
使い方が下手みたいですね。
使い方が下手というよりも、
はい、
あなたの場合にあれでしょ、物事を判断するのに正しいか正しくないかっていう、そこが基準になるんでしょ。
他の友人が不倫してるのもそういうのは許せない？
許せないでしょうね。
うん。
だって正しくないことだもん。
そうです。
うん。なんか、小さい頃からこれは正しいこと、これは間違ったことっていう、そういう厳しい教育はされたわけ？
まあそうですね。特に父なんかはやっぱり、間違ったことはいけないっていう感じの風に受けてますね。
うん。で、お母さんは？
お母さんはあまり何も言わないというか、
うん、
まあ心配はしてくれてたんですけどっていう感じですね。
うん、
まあ心配してるのは伝わってきました。
うん。
で、なんか買い物行ったりするときに、まあ低学年の頃なんかは手をつなごうとしたら、あんまり手をつなぐっていうよりは私が母の腕にぶら下がる感じでしたね。
そうなんだろうね。
うん、父は手が大きかったんで親指掴んで歩いてる思い出はありますね。
だから一緒に食べてる時もお母さんが、
はい、
お魚の骨を取ってくれてほぐしてくれて、うん、なんか食べるっていう、なんかこう、うん、夕食をお母さんと一緒に食べるとか、なんかそういう感じではないの？
そうですね、なかったですね。
なかったですよね。
はい。
で、まあ、わかりました、はい。そういう感じであなたが生活していて、はい、今、はい、この次男が家を出たと。
はい。はい、
で、そのことで、
はい、
覚醒剤を所持してるわけではないけれども、うん、
はい、
そういうことになるのではないかというふうに心配しているけれども、はい、私はどうしたらいいでしょうということね。
そうです。
はい、わかりました。今日は、はい、心理療法研究の小上裕樹先生がいらしているので、はい、伺ってみたいと思います。
今お話を伺ってても特にそのタトゥーを入れたっていうことも、はい、まだわからないわけですけど、その、なんでかっていうね、覚醒剤どうこうはまだわからないことで、
はいはい、
でも大きくね、家庭内暴力が起こってとか、はい、そういうことがあるわけじゃないんですよね。
うんうん、そうですね。
次男のね、年齢っていうか、はい、今のこのぐらいの子たち僕も見てますけれども、ケアで当たりますけれども、はい、そんなにね、大騒ぎすることじゃないんです、このタトゥー入れるっていうのも。別にこう、不良じゃなくても、
うんうん、
ぐれてて、その、覚醒剤っていうと、今多分、うん、あなたは、うん、暴力団とかそっちに結びつけてると思うんですよ。でも、うんうん、彼の場合、さっきルームシェアっておっしゃったじゃないですか。
はい。ね、
ルームシェアっておそらく息子さんから聞いた言葉じゃないですか。息子さんか娘さんがこういうふうにするって言った時にルームシェアしたいみたいな。
うん、そうですね。学生のうちはダメなんじゃないのって言って、いや、じゃバイトしてるから大丈夫だとかって言って、うん、まあ、最近分かったんですけど、まあ、彼女と一緒にいたみたいですね。
あ、それは言えないわけだ。
女の子と住んでたんだなと思って。
住んでたんだなと思って、その辺は、うん、息子の口からは聞いてないんですよね。
聞いてないですね。はっきり私も、だから今回のそのタトゥーを入れてあるのも、本人が隠してるから、私はダメだって否定したのに、彼が入れてるわけだから、やっぱり私には知られたくないと思って、てるから隠してるんだと思うんで、知らないフリーのまんまでいいのか、
うん、
気づいてるのよって言ってこれ以上しないでっていうふうに言う
と、それは言わない方がいいですね。
やっぱり言わない、
はい、今すごく不思議なんですけども、はい、だって親子じゃないですか、ね、うん、気づいてて、まあ、やめなさいって言って、うん、わけですけれども、多分この時うん、彼の思ってるそのタトゥー入れたいっていうのと、うん、あなたが聞いた限りのそのタトゥーイコール入れ墨で暴力団で覚醒剤でっていう、うん、そういう受け取り方をしたと思うんですよ。で、
まあ以前の時はなかったけど今最近報道でそういうことが多いので、そういう方につながっていくものなのかなっていう不安があります。
やめなさいって言ったのはなんでだったんですか？
やっぱり私の父も若い頃に、昔で言う入れ墨ですよね、若気の至りで入れたかったけど、入れなくてよかったっていう話を酔うとよくしてたんで、やっぱり公共の施設、プールとか温泉とか入れないじゃないですか。で、私なんかを子供の頃にプールに連れてってくれた時に、他に入れてる人なんか注意されてるのを見て、やっぱり入れないでよかったみたいなことも言ってたんで、できたら入れてほしくないっていうか、入れない方がいいと思ってました。
それは説明しました？
細かくそこまでは説明してないですね。
あ、細かくそこまで説明するべきでしたね。
その時にね。
ちょっとね、一日の生活のうちで、テレビとか見てる時間多いんじゃないかと思ったんですよ。
そうですね。ずっとかかってます。
僕自身がね、治療に当たってたりして、気をつけてもらうようによく言うんですけれども、体験してもないのに、あんまりにもね、こう噂話とかテレビだったり、しかもテレビもそのワイドショーみたいなものばっかり見てると、うんうん、はい、自分の周りでは一切何も起こってないのに、はい、いろんな悪いことを体験してる気分になるんですよ。
はい、
そうすると、
はい、
自分の身の周りに関連づくことを思い出しては、何もこのいろんな風に悪い風に起こるんじゃないかってね、絡みつけてこう全部そういう風に決めつけちゃうんですよ。何よりも何も起こってないっていうことを をこう忘れないでほしいんですよね。多分でも大丈夫です、うん、息子さんは、は
い、あ、
ね、
よかった、
はい、むしろあなた自身の方がやることがなくなっちゃってるんですよね、はい、やることなくなっちゃうと、やっぱりそういう風になっていくので、はい、うん、ちょっとね、現実的に変えていくっていうかね、自分のちょっとね、趣味でもいいんですけれども、はい、特にね、奥さんたちの場合は、僕は台所周りとか、自分がちょっと家にいて気分が良くなるとか、はい、ここは私こうしたいなって、こうしたらおしゃれだなとか、その自分の好きな空間をね、作るようにしてみると、はい、もう家の中で気分少し、うん、明るくなってきて、あ、こんな部屋にいると気分いいと思ったら、うん、行動変わりますから、ちょっとその辺も気をつけていただきたいなと思うんですよね、
はい、
先生お願いします、
はい、ありがとうございました、
は
い、
今あなたにとってすごく大切なことってのは真面目さなんですよね。
そうですね。
で、あなたに欠けてるものは何かというと優しさなんですよ。
はあ、はい。
今あなた人と会うとね、うん、情報の交換しかないんですよ、
はい、そうですね、
情緒の交換がないんですよ、
うん、情緒の交換っていうとどういう感じに、うん、
例えば、
はい、
寒いねって言ったとしますよね、
うん、はい、
冬ですからって言ったらどうなる、はい、
うん、終わっちゃうってこと。
終わっちゃいますよ。寒いねって言ってるのは、うん、あなた寒いって知らないでしょうっていうわけじゃないわけですよ。寒いという感情を共感しましょうっていうことですよね、
はい、
だからその生き方は、うん、こう51歳でそうなってしまうのは、はい、さっきそのお母さんとの小さい頃のお母さんとの食事の仕方を聞いてわかるんです、
はい、
そういうようになっちゃうってことは人と情緒の交換をしないで成長してくるから、食事の時はそういう情緒の交換をしながら食事をするから、
うんうん、
それでお母さんと痛い時に、
うん、
痛いねってお母さんが顔をしてくれて、うん、痛いってことを共感できるんですよ、
うん、
だからね、
まあ、母は痛くないみたいに言われてましたね、
うん、だからそうなんです。だから痛さっていうものを共感してないんですよ。傷口に治療したらいいっていうんじゃないんですよ。その傷ついた不安を一緒に共有してくれるお母さんがいることで、
はい、
人との共感っていうのは出てくるんです。だからあなたが痛いっていう時に、
うん、
お医者さん連れてったから大丈夫っていう対応されてるから痛いは痛いだけなんです、
はい、
だけど痛いっていうのは痛いだけじゃないんですよ。
はい、
こ
ういうのもあるし、
うん、そうそうそうそう、不安なんです。怪我して血を見た時のその不安、うん、その不安を、あ、大丈夫よ大丈夫よってお母さんが言ってくれることで、その不安をお母さんが共有してくれるわけです、
うん、
だからあなたがね、
はい、
周りから優しくないって言われたり、我々って言われてみんなに笑われたりね、ご主人からその言い方嫌なんだって言われたりっていうのは感情表出言語喪失症っていうことだ、はい、感情を表現する言葉を失ってんです。
ありがとうございます。私自身が一つ謎が解けたような気がします。
ですからこれからもう覚醒剤の心配なんかするよりも、息子さんの、
はいはい、
まず自分の感情を表現するそういう方法を学習していってください。とにかく今僕の言ったことを全部理解できてますから、
はい、
これから人生大きく変わってきます、はい、バラ色になってきます。
ありがとうございます。
はい、どうも失礼します、
はい、どうも失礼いたします。ありがとうございました、はい、
公的に大切なことは真面目さ、私的に大切なことは優しさ。